元気はつらつ声を出して今日も明日も明るい力で手を叩いて喜び合おうぜ。今日も一日ついてるよ。
はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間、今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調です。感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、今日の朝にですね、インターネットで見ていたらですね、気に留まった素晴らしい作品があります。で、これを紹介させてもらおうかなと思いますね。というのは、今年の私の番組の中でも、ありがとうの手紙という本をですね、皆さんに紹介して、その中のこれというものを読んでるうちに、僕が自分の、母のことを思って感極まって号泣しながらラジオになったというのがあったんですけども、それをたまたま昨日ですね、私のお客様で、それを聞いてくれてる人がいて、で、あんたちょっと前のな、ラジオで、なんか本読みながら、号泣してたやつだったやろ、言って。で、あれをわし聞きながら、自分も、自分の、親のことを思い出して、号泣したんやわ、って。で、なんか、ラジオしてるな、みたいな感じでですね、言ってもらったんが、むちゃむちゃ嬉しくって。で、昨日の今日で、その、インターネットの朝に目が止まったっていうことは、今から言う方、もちろんね、私、会ったこともないし、で、これ、連絡取って許可ももらってはないんですけど、インターネットに出てるので、これをみんなに知ってもらいたいな、という気持ちがあって、多分ネットに出てますので、それを皆さんにですね、聞いていただいて、で、今コロナ禍で大変なんですけども、自分だけが大変じゃないんだなっていうようなことを、そういう類のことを聞いてもらった人が、それぞれの、感情の中でですね、役立ててもらうというふうに思いましたので、紹介させていただきます。で、その前にですね、これ作文の、対象なんですけど、どういったところの作文かって言いますと、医療的ケア児と家族が暮らしやすい社会を目指して活動するメディアで、アンリーシュート、カタカナでアンリーシュっていう、メディアがあるみたいです。で、そこが、今年の2020年の作文コンテストを開催して、で、それで12月の18日に、受賞が対象決まりましたというお手紙です。タイトルはですね、皆さん僕の辛さが分かりますか、だけど実は…というところです。で、この方、作者はですね、筋ジストロフィーという病気になっていられる方なんですけど、で、その前にですね、この受賞にあたってのコメントというのがあるんですけど、それもですね、私も感動するところがあるので、さっきそれを聞いてもうてから、ご紹介しようかなと思います。この度は素晴らしい賞をいただきありがとうございました。不自由な体の私にできる最後の親孝行かもしれません。またこの作文が誰かの心を温めたり励ますものとなれば幸いです。何もできない私でも誰かの光になれたら、そんな思いで受賞の感想とさせていただきます。 ありがとうございましたということでですね、またあの前の二の舞になりそうな感じなんですけど、まあ、読んでるうちにこれ口に出すとまた感情がこもってくるんで、またあの号泣したら皆さんごめんなさいということなんですけど、頑張って読みたいなと思います。おふくろへ、作者駒月くん。筋ジストロフィーの僕の話を聞いてください。僕は3歳の時に筋ジストロフィーと診断され、小学生3年生の時車椅子生活になりました。以後椅子の上に座位を保つ時間もだんだん短くなり、今はほとんど寝たきりの状態です。寝たきりの僕の行く末はもう分かっています。内臓の筋肉にまで萎縮が及べば心不全や呼吸不全になるでしょう。親より先に死ぬことは確実です。皆さんは僕の辛さが分かりますか？食事も風呂もトイレも一人では何もできません。だって筋肉がどんどん固まっていくのですから。仲良しだった同級生が社会人になり、家庭を持ち、親になる。この切なさとやるせなさが分かりますか？将来の夢を語ることの難しさと儚さ、その無念さがどれだけ分かりますか？だけど、実はこの20年間、僕と一緒に戦ってきた人がいます。それがおふくろです。道で倒れても、車椅子になっても、寝たきりになっても、いつも僕にはおふくろがいました。僕の前では決して弱音を吐かず、外で後ろ指を刺されれば、何じろじろ見てんじゃと威嚇するほどです。一つだけ忘れられないエピソードがあります。あれは高校の時でした。普通高校に進学できたものの、僕は不自由さからイライラを募らせていました。もちろん友達なんて一人もできません。トイレも移動教室も何もかもおふくろが一緒ですから、僕は次第にそんなおふくろのことが疎ましく思えてきました。ある時、なんでこんな体に産んだんだよと僕は怒りをぶつけました。するとおふくろはその場でわんわん泣き出したのです。大粒の涙を流しながら、ごめんと悪かったを繰り返しました。その時分かったのです。きっとおふくろの方が僕の何倍も何百倍も辛かったんだろうな。考えてみれば僕にはできないことがたくさんあります。だけど不幸ではありません。駅まで歩けなければおぶってくれる人がいます。背中が痒ければ書いてくれる人がいます。愚痴を吐きたければ聞いてくれる人がいます。涙を拭いてくれる人もいます。一緒に笑ってくれる人もいます。だけど、おふくろには誰がいるでしょう。僕が筋ジストロフィーに分かったとき、おふくろは親戚から絶縁されました。世間体が悪いというのが理由だそうです。本当は頼りたかっただろうし、分かって欲しかっただろうと思います。だけど、冷たい視線が温かい視線に変わることはなかった。結局僕が二十歳になる前、おふくろは誰にも頼らず、一人で介護を担いました。雨の日も肩を抱いて泣いた日も、そんなおふくろを前に、今僕は何もしてあげられません。この病気は二十歳前後で亡くなるケースが多く、僕も間もなくこの世を去るでしょう。そんな僕が生きる意味を最近よく考えます。働くこともなく、社会貢献することもなく、誰かの手を借りる人生に何の意味があるのか。もしも人間の生きる価値が社会に役立つことで決まるなら、僕には何の価値も権利もないでしょう。 それでもおふくろは言うのです。お前がいてよかったと。それを聞いて僕は生きる資格を与えられたような気がしたのです。実はこの文も僕が今喋っているのをおふくろが必死に書き取っています。手元は震え、顔も鼻水で涙でぐちゃぐちゃです。本当は肩を揉んであげたかったし、背中を流してやりたかった。だけどこの20年間おふくろはお風呂に浸かる余裕もなければ温泉に行く暇もなかった。だからこそ思う、もう自分に残された時間が少ない今だからこそ強く、なあおふくろ、僕が死んだらいっぱい泣いてもいいぞ。だけどその分いっぱい笑ってほしい。こんなに僕に尽くしてくれたおふくろだもの。もう泣くのは終わりにして、これからは楽しい人生を過ごしてほしい。やっぱり風呂かな。おふくろのくを取る風呂だから、きっとおふくろも笑顔になれるはず。僕はそう信じて天国から見守ってるよ。ずーっと、ずーっと。という作文でした。なんとか最後まで、読むことができたんですが、本当にまたこの賞を取ってのコメント、小松崎君からのコメントを最後に伝えます。この度は素晴らしい賞をいただきありがとうございました。不自由な体の私にできる最後の親孝行かもしれません。この作文が誰かの心を温めたり励ますものとなれば幸いです。何もできない私でも誰かの光になれたら、そんな思いで受賞の感想とさせていただきます。ありがとうございました。少なくとも僕の気持ちは温かく元気をいただきました。ありがとうございます。